はい、それではエペソ人への手紙4章を学びます。先週は4章全体を学ぼうとしたんですけれども、前半部分だけで終わってしまいました。1節から16節までを学んだんですね。で、今日は後半部分17節から32節までを学びます。ですから題名はですね、この前と同じようにキリストにある歩みということで、で副題が異邦人のようではない歩みとなります。異邦人のようではない歩みとなります。4章から私たちは使徒パウロの勧めを学んでいます。一節には、主の囚人である私はあなた方に勧めますとあります。でこれがずっと6章にまで書かれています。この勧めですね。で勧めるというとですね、推薦するという言葉もある。勧める漢字が違いますね。それではないんですね。ここで言ってるのは勧告という言葉がありますね。それと同じ勧めるだけです。ですからこれは人を励まして気を引き立ててですね、行動に移させるっていう意味なわけなんです。行いに駆り立てるわけです。私たちクリスチャンも多くの教えを聞いているんですけれども、実践できないんですね。でそこでほらやってごらんよという人がそばにいてくれると、なんと素晴らしいことかということになるわけです。まさに聖霊は慰め主、励まし主なわけです。そばにいて私たちを助けてくださる方ですから、聖霊ご自身が勧めを行ってくださるわけなんですけれども、また私たちがですね、この勧めの言葉を聞いて、それで、この実際に習ったこと、また教えられたことを行動に移していくということができるわけなんですね。でまずはじめは召しにふさわしく歩みなさいということなんです。でこの召しにふさわしく歩むっていうのがちょっとあんまりわからないですね、それだけ聞いても。で具体的には読んでいくと、御霊の一致を保ちなさいということでした。でこれは表面的に何か一つになる、形が一つになるということではなくて、キリストにある成熟であるということを、このその後を読むとですね、分かってくるわけですね。このキリストの満ち満ちた御丈にまで成長していくんだということが書いてありました。そしてそのために必要な賜物があり、それがこの11節に書いてあったですね、使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師、今は特に牧師また教師というところの役目、賜物が大事になっているわけですけれども、その賜物によって私たちがキリストにあって成長し、で成長する信者たちが自分自身も奉仕の働きを行っていき、それによって互いに使い合うことによってですね、結び合わされて、そして成長していって立て上げられていくんだ。でそれが成熟したクリスチャンですから、この先3節に書いてある御霊の位置を保っていくことができるんだという話でした。そして、17節からはまた別の勧めが書いてあるんですね。それが副題になっている異邦人のように歩まないということであります。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんです。異邦人というのはどういう存在なのかということなんですけれども、実は、2章においてもパウロは書いていたんですね。2章の11節のところで、肉においては以前はあなた方は異邦人だった、そして割礼を持つ人々から無割礼の人々と呼ばれるものであって、キリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあっては望みもなく神もない人でしたとあります。この最後のところの、この世にあっては望みもなく神もない人たちでしたという部分が、この4章の17節のこの異邦人が虚しい心で歩んでいるというのにつながってきます。虚しい心というのは、このギリシャ語を調べていくとどういうことになるかというと、将来の目標とか将来の指針というのが見えない人のことです。または幻想を抱いていると言ってもいいかもしれません。刹那的って言ってもいいかもしれませんけれども、人間的な言葉を使うとですね、 私たちクリスチャンは神の召によって与えられる望みというものを持っています。それを具体的に言うと、キリストにあって私たちは神様から選ばれたんだ、そして贖われたんだ、そして神様の相続人になっているんだ、神様のものを受け継ぐんだ、そして神様の国を受け継ぐんだ、そして神様と共に永遠に過ごすんだというはっきりとした執着点、目的というのを持っている人種なんですね。ですからこの目的があるからこそ私たちは命を持って生きていくことができるわけなんです。けれどもこの目的が持っていないというのが虚しい心ということになります。コリントの第1の15章のところに引用されているんですけれども、イザヤ書の言葉、飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだから、これですね。まだ伝道者の書にありました。食うの食う、すべては食う、新しいものは何もないですね。これが虚しい心になります。18節を見てください。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。将来に希望がないと私たちの思いが暗くなりますね。知性が暗くなるって書いてあります。陰ってきます。わからないわけですから陰ってくるわけですね。そして神様について無知であって心が固くなっていく、またはある人はですね、これは麻酔状態になっていくっていうような言い方しますね。こう叩いても痛いって感じないというような状態になっていくっていうふうに言ってます。このように神について何もわからなくなっていく状態です。ですから聖書にこれほら見てよ、ここにはっきり書かれてるじゃないって言ってですね、目の前に見えることをわからないという状態になるわけですね。コリントの第1の2章にも書いてありました。生まれながらの人は御霊に属する事柄を理解できないと書いてありますね。そのようなことが起こるわけです。ですから神様の命から遠く離れています。でそのような人たちは自分は生きてると思ってるんです。まあ、肉体が生きてるというのもありますけれども、魂が生きてると思います。生きがいという言葉がありますね。でもそれはあくまでも魂の領域なんですね。充実感とか幸福感とかですね。しかし私たちはさらに高度な命、霊の命です。霊の命を持っているんですけれども、生まれながらの人はこの命を持っていないわけですね。ですから聖書にはあなたに生まれなさいというふうにイエス様がおっしゃっているところがあるわけなんです。でこのように知性が暗くなるとどうなるかというと、道徳的に無感覚になります。それが19節です。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。道徳的な無感覚さというのは、神についての知識のなさ、無知、また知性が暗くなることにそのまま結びつくんですね。私たちはこれは最初はやってはいけないことだって感覚的に分かるものであっても、それを続けて行ううちに罪意識を感じなくなっていきます。そして、このもう当たり前になっていってですね、無感覚状態になっていくわけです。ですから子供の小さい時にですね、幼心でこれは絶対やってはいけないと思っていることもですね、大人になって平気でやっているっていうことがあるわけですね。でこれが無感覚なんですけども、ちょうどですねハンセン氏病の患者がストーブに誤って手を置いてですね、ジャーッと音が聞こえてきます。でも何にも反応しないでですね、そのまま手を置いて平気な顔をしている。でこれがですねここで言っていることなんです。自分たちが公職に身を委ねて不潔な行いを貪るようになっていったら、それは 自分の魂にもまた体にさえも滅びをもたらすっていうことを知っているのにもかかわらず、そういうことがあるっていうことをですね、分からなくなってくるんです。なのに肉の欲はとどまることを知らないわけですね。酩酊とか貪欲とか不貧困で、ここであらゆる不潔な行いとあるように、その満たそうと思っていますから、いくらでもですね、この不潔な行いというのをしようとしていきます。で、際限なくしようとしていくわけですね。で、これが異邦人なんだって言うんです。虚しい心で歩んでるんだっていうことなんです。でエペソにいる人たちはこのことがよく知っていました。エペソの町もかなり汚れていた町って言ったらいいでしょうかね。あの不貧困な町だったんですね。ですからよく知っていました。まあ、私も、まあ、あのこれを読んでるとまさに自分のことだっていうふうに思いますけれども、でも今は違うんだとパウロは言ってます。そこでこの20節をご覧ください。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでしたとあります。あなた方はキリストのことをって書いてありますけれども、これは英語だけではなくてギリシャ語もそうですね。それに沿って読むとですね、あなた方はキリストをこのようには学びませんでしたと書いてあります。イエス様、キリストについて学んでいくのではなくて、キリストを学んでいくんですね。イエス様を個人的に人格的に学んでいくということです。私たちも誰々から学ぶっていう言葉をよく使いますよね。誰々牧師から誰々先生から誰々何だから学びを取っていくって。しかしですね、本質的にはですね、イエス様ご自身から直接的に学んでいくっていうことが必要なんですね。イエス様が言われました。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。優しくへり下ったものだから、そして私の与える首輝は軽いから、私から学びなさい。私の戒めは、重荷とはなりませんよ。で、この学びを日々行っていくというのがクリスチャンなわけですね。そして次に、21節です。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストによって教えられているのであればならです、まさしく真理はイエスにあるのですから。キリストに聞き、キリストにあって教えを聞くですね。キリストに聞きっていうのは、英語ですと Listen to Christ となりますから、誰々の言うことを聞くっていうことですね。ちゃんと聞きなさいっていう言葉がありますけれども、それと同じです。で、そして教えを受けるわけですね。ですからここではこうなんか知識を学んでいくということではなくてですね、あの弟子たちがイエス様のお供をして、そしてイエス様の姿を見ながら学び、またイエス様の教えを聞きながら学んでいくというような形で学んでいたわけですけど、そのような学びなわけなんです。そしてイエス様は真理なんですね。真理はイエスにあるのですからとあります。ピラトに対してイエス様は、私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのですと言われました。で、そのイエス様には何一つ罪を見出すことができないですね。誤りがなく正しく、そして愛と憐れみに満ちておられる方で、何一つ悪いものを見出すことはできないわけなんです。で、この方から聞いているわけです。そこでパウロは次の話を言ってきます。22節です。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべき、身に切るべきことでしたとあります。このように、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけるということであります。異邦人の虚しい心によって歩むという言葉は、ここで言うと古い人のことです。人を欺く情欲によって滅びゆく 古い人なわけですね。神の命から離れて無感覚にやってあらゆる不潔な行いを貪っていく古い人であります。で、私たちはここで気をつけなければいけないのは、古い人はもうすでに死んでいるということです。死んでるんです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。この言葉はローマ書の6章の6節です。古い人はキリストと共に十字架につけられてもうすでに死んでいるんです。私たちとは関係がなくなっているんです。私たちを支配することはなくなっているんです。ですから私たちは罪を犯さざるを得ないという罪の奴隷状態からは解放されているんです。無論古い人によって作られた古い思いというのは私たちのうちにまだあります。あります。そして、私たちを、悩ますわけですけれども、しかしそれは、あくまでも、例えばですね、このコンピューターで言うならば、新しいこう全部そうですね、新しい OS をですね、取り替えたんですけれども、ソフトは全部まだ古いものがある。だからそのソフトを全部変えてですね、新しいソフトを入れなければいけないっていう、 OS はもう変えられてるんですね。 OS は変えられているんだけれども、まだソフトを取り替えてないっていう状態なんです。で、ここで私たちは混同してしまってはいけないんですね。まだ何も変わってないじゃないか、クリスチャンとしてではないです。よーくですね、御霊の声を聞いてください。あれ、なんかおかしいけれども、この今まではこれが絶対だ、これがもう自分の人生の全てだと思ってたことが全てじゃなくなっちゃっているという変化を見ることができるんです。で、なんでかって言ったら、古い人とはもうおさらば状態になってるわけです。ですね、見よ、古きものは過ぎ去った、全てが新しくなったとありますけれども、そういう状態なわけです。で、この古い思いを脱ぎ捨てていくですね、古い人を脱ぎ捨てていくということがまず私たちに必要なことになってくるわけですね。そして新しく作られた新しい人を身につけていくわけです。私たちは新しい人がもうすでに形成されたわけですね。神のご性質を持つようになったわけです。で、それは真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出されたとあります。義と性ですね。義というのは人と人との正しい関係です。人と人との正しい関係です。性というのは神と人との正しい関係です。横においては正義、義ですね。縦においては性です、ね、そういう関係になります。義については例えばですね、私はクリスチャンになりました、正しい人になりましたというふうに言ってですね、で知り合いの人が、嘘だよお前、ね、お前に貸したあの20万円3年経っても全然戻ってこないぞってこういうふうに言う。正しいんですね、その嘘だよって言ってるのは正しいんです。クリスチャンだと言っててですね、義、この人との関係を悪くするようなつまずきを与えているっていうことはですね、これは矛盾していることなんです。で、義ではないということですね。で、性というのは分かりますね。人に迷惑かけてなかったら何やっていいじゃないか。でもそれは通じないんですね。例えば不均衡は自分の体に対して罪を犯しているというふうにコリントの第1の5章に書いてありますけれども、神様との関係において神様を傷つける、神様をつまずかせるって言ったら変ですけれども、神様を悲しませるということがあるわけです。しかし真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作られた新しい人を私たちは受け取った、キリストと共に私たちはすでによみがえったわけなんですね。ですから私たちに必要なのが23節にあるわけです。あなた方が心の霊において新しくされ、先ほど話したソフトの交換ですですね。古い人を捨てて新しい思いを、新しい人ですね、新しい人をこう身につけていくっていうですね、この作業が必要になってくるわけなんです。 でそこでパウロは25節から具体的な説明を行っていきます。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけるということですね。25節ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちはあなた方の一部分として互いにそれぞれのものだからです。ここでは偽りを捨てるだけではなくて、進んで真実を語っていくというふうに書いてあります。わかりますか。このさ、今パウロが話していたこの2つのことがもうすでに1つの進めの中に書かれているわけなんです。嘘をつかないということで終わりません。そこから一歩進んで、進んで真実を語っていくということになっているわけです。嘘をつくっていうのが古い人ですけれども、この真実を語るっていうのが新しい人になるわけです。クリスチャンというのは何かをしないということによって特徴づけられるのではないわけです。何かをしないということだけではなくて、何かをする、良い行いをしているということが特徴なんです。ですから積極面があるんですね。良い行いをしているという積極面があるんです。それで初めて古い思いを捨て去ることができるわけなんです。私たちはとかくですね、この何々しないということばかりに焦点を当ててしまって、そして葛藤状態になっていくということがあるわけです。自分の肉の弱さがあって、その部分においてですね、よく罪を犯してしまうわけですね。これやってはいけない、これをやってはいけない、あ、これやってまたやっちゃった、あ、これをやってはいけない、いけないいけないいけないって言って焦点を合わせてですね、いるとなかなかやめることができなくなります。しかし私はそれではこういうことを行おうというふうに、思いの入れ替えをするとですね、やめることができなかったものもやめることができるようになるわけです。でこの話はですね、実は今私の聖書を見るとですね、赤い線で引いてあるんですね。これどっちが書いてあるかちょっと分かんないです。太鼓もあの一緒に取ったので、どっちが線引いたか分かんないんですけれども、カウンセリングのクラスがありました。聖書のカウンセリングです。でそこでですね、生徒たちが、先生が生徒たちに、今皆さん、白い像、動物の像ですね、白い像を思い浮かべてみなさいって言ったんですね。ちょっと色を忘れたんですけど、何色かって忘れたんですけど、とにかくいや白いっていうふうに言っておきましょう。白い像を思い浮かべてくださいってですね、5秒ぐらい経って、それでは白い像を消してください、重いから。でまたしばらく経ってですね、それでは思いを消すことができた人手を挙げてくださいって言ったら、一部の人が手を挙げて、で他の人が手を挙げることはできなかったんです。で手を挙げた人にですね、でどうやって消しましたかって聞いたんです。そしたらですね、違う色の像を思い浮かべた、例えば紫色の像を思い浮かべた、それ消えるんですよ。白い像は、白い像を消そう消そうと思ったら消えないんですよ。しかし紫の像を思い浮かべたら白い像は消えちゃうんです。それが今ここで話している新しい人を身につけるということです。異邦人の虚しい心に従って歩みをしないということは、同時に良い行いを行っていく、新しい人に基づいてそれを身につけていくということになっていくわけです。ですから嘘をついてはいけないということばかりに焦点を合わせているクリスチャン生活というのは間違っているんです。そうではなくて、積極的に自分の方から真実を語っていくということなんです。非常に積極的にその関わりの中で生きていかなければいけないわけです。これ本当にクリスチャンの課題なんですね。というのは、私も例えば会社の中でですね、この会社の人から分離していればそれでいいやっていうのは簡単なんですね。とっても簡単ですけれども、その中でいかにキリストの香りを放っていくっていう具体的な行動になっていきますと、なかなかわからないんです。で、伝道していても同じですね。どのようにこの地域社会の中に関わっていくかということを考えるときに、本当にどうしていけばいいのかっていうのがわからないわけですね。しかしこの積極面があるということを 私たちは知らなければいけません。でこの嘘をつくっていう真実を語るということについてはですね、理由がですね、私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですとあります。でこのここはですね、この隣人って書いてますけれども、信者のことをパウロは意識してると思うんですね。キリストの体に対して、だから他の信者に対して嘘をついているということは、自分自身に嘘をついていることなんだ。そういう変なことはないでしょって。だから真実を語りなさいということをここで言ってるわけですね。で、二つ目の進みに入っていきます。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいとあります。でここで怒ってはいけませんと書いてないですね。怒っても罪を犯してはなりませんとあります。怒るということそのものはまだ罪かどうかわからないんです。怒るには2つの種類があります。それは神様から来た怒り、義憤と言われるものがありますね。そして人から来た怒りというのがあります。でこっちの方が罪なんですね。でこれ分け方簡単なんです。自分のこと何か言われて自分に何か悪い待遇を受けた時に怒る、これは人間の怒りです。イエス様のことを何か悪く言われたり、そしてまた、神様が大切に思っておられる人々をですね、何か虐げたり、そういうことを見ているのを弱い人をですね、こう虐げたりですね、それを見てですね、怒っている。これは神からの怒りです。イエス様のことを何か悪く言われてですね、何も怒らないって言ったら逆にそれ罪ですよ。おかしいですよ。何かがおかしいんですよ。ですね。ですから、この2つの怒りがあるわけですけれども、ここで言っているのは、このパウロはまあ人間の怒りをちょっと意識してますよね。怒っても罪を犯してはなりません。ですね。この人間罪を犯してしまうということをですね、彼は話していますけれども、特にですね、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんとあります。まあ、これは夫婦関係を見たらすぐに分かりますよね。寝る前に、寝床につく前に、では寝床についてもいいんですけども、目を閉じる前にその問題を、ある程度っていうか、そのそうですね、決着をつけておくということですね。でそのまま眠りに入っていくなと言っているわけです。でそうしないと、さもないと悪魔に機会を与えてしまいますよということですね。この、まあ、その関係がこう根本的にこう悪くなっていくという原因になっていく、悪魔がそういうふうにしていくんだということですね。そして、次の勧めが盗みについてです。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って歩きなさい。働きなさい、ごめんなさい、歩きなさいじゃないね、働きなさいですね。もうここもですね、先ほどの脱ぎ捨てると身につける、もうそのままですね。盗んではいけない言ってます。これ世の中でもそうですね。盗んだら分かりますよね。しかしそれだけでないんです。困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って歩きなさいって言ってるんです。働きなさい、なんで何回間違えんだろう。働きなさいと言ってるんですね。でここがもうクリスチャンの、なんて言ったらいいかな、そうですね、歩むべき基準ですね。であとこの盗みっていう定義もですね、もうちょっと広くしていかなければいけません。こう物理的にスリをしたり、詐欺をしたりするのも、まあ、盗みになりますけれども、もちろん盗みで、世の中の常識では盗みなわけです。キセルはどうでしょうか。まあやってもいいよなっていうのがですね、この日本人の間にありますよね。まあ、他の国の人はどうか分かんないですけども、今家のですね、このところですね、風吹いてきてですね、よくゴミがたまるんですね。で見たらですね、新お茶の水から160円っていうのがあってですね、こいつキセルしたなとかって思ったんですけどもよくやってるわけですよ。でそれも盗みです。そして、借りてるものを返さないっていうのも盗みですし、あとはそうですね、 働いていて、雇われているのにもかかわらずきちんと仕事をしないですね。これも盗みですですね。いろんな意味の盗みがあります。カンニングも盗みですし、いろいろありますですね。けれども私たちは困っている人に施しをするために自分の手を持って正しい仕事をして、骨を折って歩きなさいと言ってるわけですね。いや本当クリスチャンは新しい人というのをですね身につけているんだということですね。もう世の中の常識とはまるで違うところに立っている存在であることがここを見てわかります。そして次の おすすめは、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここも同じく、悪い言葉を言わないだけではないんです。言わなければいいやではないんですね。いやむしろどうやったらその人の徳を高めることができるかなということを考えながら、いつも意識して語っていなさいということになります。で、言葉というのは本当に難しいです。自分のことを考えてもですね、本当に言葉によって失敗しているなって思います。で、これ実はヤコブの手紙に話されてるんですよね。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です、ね、言葉というのはとても大切でありまして、ここでパウロがその言葉についての勧めをしています。そしてこのようないろいろな勧めがある中で、最も大切な真理というか、全てに通じている真理が次に書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。神の聖霊を悲しませないでという勧めです。聖霊はお悲しみになることができるんです。異端のグループは、聖霊はエネルギーとか本質であるとかと言いますけれども、エネルギーとか本質が悲しむことができるでしょうか。できないですね。人格を聖霊は持っておられるわけです。人格を持った神ご自身なわけですね。そして聖霊様は私たちの贖いの日までに勝因として押されていると書かれています。これはエペソビトへの手紙1章のところに書かれていた勝因としての聖霊の働きでした。13節14節に書かれてましたね。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですとあります。このように贖いの日までに、この勝因を押され、また保証となっている方が聖霊なわけです。で、このように勝因が押されているので、旧約の時代のように聖霊が離れていってしまわれるということはないんですね。覚えてますか？歌の中でもありますよね。この、ダビデが歌いましたね。清い心を作って私に報酬を、聖霊を取り上げないででしたっけ。聖霊を取り上げないでくださいというこのダビデの寄りがありましたが、それはないんですね、新約においては。しかし、そして聖霊は私たちを励ましてくださり、慰めて力づけて、そしてこの体、肉体の体が変えられて、新しい体、栄光の体に変えられるとき、これがここで書かれている贖いの日です。その日までに、その日に至るまで、私たちを守り、導き、励まし、慰めてくださるわけです。そこで、もし私たちが、その何か、この悪いことをするというか、ここに書かれている何をしてはいけませんということをしているときに、聖霊は怒って出て行ってしまわれるのではなくて、悲しまれてるんですね。その私たちのうちの中で悲しまれてるんです。どういうことをすると悲しまれるか、 今まで読んだこの勧めのリストもありますけれども、さらにですね、パウロは話しています。31節です。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに見なして去りなさい。この無慈悲というのは苦みということです。苦み、憤り、怒り、叫び、そしりですね。でこのような感情を持っているとですね、私たちの心も体もすさんできます。けれども私たちが悲しんでいる以上に、うちに住んでおられる聖霊が悲しんでおられるわけなんですね。そしてこれを捨て去りなさいとパウロは言ってますが、32節には身につけなさいということが書いてあります。お互いに親切にし、心の優しい人にとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。親切にして心の優しい人になり許し合う、これがキリスト者の歩むべき道でありますけれども、どこまで許すかということについて書いてあります。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようになんです。このことが、3章においてもですね、キリストの満ち満ちた御丈にまで達すると書いてましたけども、許す基準というのは神がキリストにおいて私たちを許してくださったというものなんですね。私たちは果たしてこれができるのでしょうか。できますか。答えははいです。できるわけないよって思われたかもしれません。このような箇所を読むとですね、ああ私はダメなクリスチャンだ、神が自分を許してくださったように人を許すことなんかできないと思うかもしれません。でも同時にですね、神は私たちに耐えることができないような試練または誘惑を与えることはなさらないと書いてあるんです。ですから今自分が置かれている状況の中で考えていけばいいんです。例えばそうですね、ある人が僕の奥さんをレイプして殺したら、その殺人犯を許すことができるだろうかどうかということを今考える必要はないんですね。そういうことを考えるのではなくて、現実の今置かれているところで、人間関係の中で自分がその許せてない人に対して適応させるべき言葉なわけです。でその時にはこの神様の御言葉が働いてくださいます。許すというのは意思の問題です。許せないという感情があっても、私はキリストにあってこの人を許しますという決断をするんです。告白をすると言ってもいいかもしれませんが、私は許すんだというふうに意思を持ちます。でこれが許すっていうことです。でも感情は許せないというのは残るんです。でもその立場を取り続けていくんです。許しますっていう立場をですね、取り続けていくんです。でそうするとですね、御霊が私たちに、御霊は愛を持って、愛ですからね、愛の御霊が私たちにこの優しい心、そしてここでそうですね、優しい心って書いてますね、心の優しい人ですね、になっていくことができるわけなんですね。そしてまたですね、許すことにおいては主が与えておられる時があるんだということをですね、覚えてください。今すぐにその人を許せないということについて自分を責めないでください。なぜかというと、許しの力というのは御霊によるものです。ですから今私たちができること、しなければいけないことは、意思を持って許しますっていうふうに告白することですね。ここなんです。そうすると 自分では決して許すことができない人も許すことができるんです。なぜかというと基準がキリスト、神がキリストにおいて許してくださったという基準ですからですね。どのような人、この人には許すことはできないという人がいなくなっちゃうんです。これがキリスト者の歩みなんですね。キリストを基準としています。5章の一節もですね、これ実は続きなんですけども、ですから愛されている子供らしく神に習うものになりなさい。神が基準となっていきます。でも自分が立っているところからスタートしてください。そして先ほど書いてあった通り、イエス様に聞き、イエス様の教えられ心の霊において新しくされ、新しい人を身につけていく。でこの地道な単純なプロセスが大事なんですね。でそして私たちが栄光から栄光へと主の似姿に変えられて、主の神様への御岳へと成長していくということになっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにあなたが具体的に進めを与えてくださったことを感謝いたします。主よ、これを私たちが本当に御霊によって聞き、イエス様に聞き、イエス様に教えられて、そしてこの一つ一つ書かれていた事柄について私たちが本当に現実のもの、実際的なものとなっていきますようにお願いいたします。天のお父様、そして意思を持って許してない部分を私たちは意思を持って許していきたいと思います。これは私たちにできます。そして御霊が私たちを変えててくださることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。